今朝私たちに与えられた神様の御言葉はヨハネによる福音書12章23節から30節までの御言葉です。新約聖書192ページにございます。イエスはこう答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。今は私は心騒ぐ。何と言おうか、父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて雷が鳴ったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなくあなた方のためだ。皆さん、改めてお久しぶりであります。休暇をいただいて9月の末私は韓国に行ってきました。それ以来6週ぶりの先週の手術、新興教会の皆さんとお会いすることができたのであります。その間皆さんはお元気でしたか？お変わりはないでしょうか？でも私は皆さんと離れていた間一つ変わったことがあります。それは私のちょっと髪型を変えたのであります。お気づきの方もおられるかと思いますが、前は髪型を上げて前髪を上げて立たせていましたが、今はまた垂れ下ろしています。それはですね、一つ理由があります。抜け毛が目立ってきたからであります。私も前から洗面台や浴場に髪の毛が目立って多く落ちているなと思っていましたが、そこまで気づきにしてはいませんでした。しかし今回韓国に行って久しぶりに母に会ったら、最初言われたのがこんな言葉でした。あんた大丈夫？髪の毛が薄くなってるよと言われたのです。それを聞いてから私も鏡とかを確認してみたら、やはり気持ちだけではなく実際髪の毛が薄くなっていて、額の面積も前より広くなっていました。前髪の間に頭皮も見えてきました。抜け毛していることにそのように気づいてからはですね、どんどんそれが気になって抜け毛防止の方法を調べたり、それにいいシャンプーや薬の広告などにも興味を持って見ることになったりしました。そして髪の毛が薄くなっていることを隠すために今髪の前髪を下ろしているのです。どうしてこの大切な説教の時にこんなくだらない話をしているのか気になる方もいると思います。私はこのような小さいことでありますが、改めて自分が老けていることに気づきました。そしてそれをとても恐れていて避けようとしている心が自分の中にあるということに悟りました。年取ったな、髪の毛が抜けるのって、この年になったら当たり前だなと思うのではなく、それをできるだけ否定したく、人々にまた若く見せたく思っている自分を見つけたのであります。このような話は私をまだまだ若いと思われる方から見ればとても失礼な話に聞こえるかもしれません。また今礼拝に参加されているジュニアや青年の若者たちから見ればまだ実感のできない話かもしれません。しかし人間は誰もが日々死んでいきます。生まれてから私たちは日々死に向かって歩んでいるのです。 生まれたばかりの赤ちゃんも、生き生きしている若者にも、病気を患っている人にも、皆同じくそれぞれの死ぬ日が近づいてくるのです。人は誰も死ぬことから逃れることはできません。なのに皆がそれから遠ざかるためにあらゆる方法で頑張ります。この世で私たちが追求する幸福は死ぬことから遠ざかることであります。美しいと思うことは死のかけらのない生き生きした肌や元気そうな体であります。人間の文明、科学、技術や学問の一番大きい目標は人間のこの死を乗り越えることではないでしょうか。しかも宗教も同じであります。死に向かう定めから逃れるため、できるだけそれを遅らせるために、人間は超越的な存在に頼ります。あらゆる宗教の目的も死を避けること、自分の命を守ること、安全で幸せに生きることのためであります。ならば私たちキリスト者はどうでしょうか。この世を作られ治められる神様は、私たちに今持っているこの命、この生き方を温存し、そのまま永遠に生かせるために私たちを救われたのでしょうか。私たちも他の人たちと同じように、人間の避けられない死から離れるために今神様に礼拝を捧げているでしょうか。私たちは今日の御言葉から、キリスト者にとっての命と死とはどのような意味を持っているか考えてみたいと思います。まあ、ただ今日は公開説教、本文の解き明かしの説教ではなく、まあ、主題説教でありますので、まあ、全ての聖書箇所を説明はしません。それをご了承お願いいたします。今日の御言葉でイエス様は自分を従っている弟子たち、そして群衆にこう言われます。24節です。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。ここで一粒の麦は、まずはイエス・キリストを指しています。イエス様はご自分が死ぬことによって多くの実を結ぶことができる、すなわち多くの新しい命がこの世の人々に与えられると語られます。しかし地に落ちて死ぬ一粒の麦は、ただイエス・キリストのことだけを意味しているのではありません。それはキリストに従うすべての信者、私たちキリスト者の人生をも指しているのです。イエス様は続けて言われます。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。自分の命を愛する人は、自分がこの世に生まれ地に落ちたのに死のうとしない麦の種と同じです。自分の命を守り死を恐れる人は、むしろその命を失ってしまいます。しかし地に落ちて植えられ、自分の殻が破られ割れてしまう麦の種、この世において死ぬ道を選ぶ人、自分の命を憎む者は神様の永遠の命に預かることができる。イエス様はこう言われているのです。死ぬことによって得られる命の実、古い命を惜しまず捨てた者に与えられる新しい命、それがイエス様が示された救いであり、私たちキリスト者の生き方であります。ならば具体的にイエス様が教えられるキリスト者の死、新しい命と実りをもたらすその死とはどのようなものでしょうか。聖書は全体的に2つの死をキリスト者に教えています。まずはキリストイエス様と共に十字架にかけられる死 であります。聖書を開かれる方は開いてください。新約聖書345ページカラテヤの信徒への手紙2章の19節から20節です。新約聖書345ページです。カラテヤの信徒への手紙2章の19節から20節こう記されています。私は神に対して生きるために律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私たちは神様から離れ自分の命の満足のために自分の欲望を満たすために生きていくものとなりました。しかし神様の御言葉その律法から私たちはそのような自分が罪人であることを悟ります。今まで自分が追い求めてきたすべてのことを悪とみなしそれを神様の御前で悔い改めるのであります。イエス様が十字架の上で背負われたその罪の裁きが私自身の罪の裁き私が日々追い求めているその欲望の絵の裁きであることを認めることであります。そして自分が自分の命の持ち主として自分の命に愛着を持ち自分の命を愛し自分の命を守り抜くために生きようとするその自分の本性をイエス・キリストと共に十字架につけるのであります。使徒パウロはこのようなキリスト者の死十字架につけられる死というのをこのように言い表しました。同じガラテヤの信徒への手紙5章の24節には350ページであるんですけれどもパウロはこう教えています。キリストイエスのものとなった人たちは肉を欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。私たちのこの地上での体を欲情と欲望もろとも十字架につけること自分の欲望と自己中心を罪とみなしキリストの前に捨てることがキリスト者の死であります。それがまた自分の命を憎むということであるのです。しかしこれは他の宗教や哲学が語っている禁欲とは異なります。禁欲はただ人間のすべての欲望を否定し、それを禁じて抑制することだけに集中します。しかし私たちキリスト者は神様の前で自分の欲望と情欲を悔い改め十字架につけることで神様は新しい欲望、欲求、情欲を与えられます。聖書はそれを聖霊の導き、霊の望みと言い表しています。自己満足ではなく、神様に満足し、神様の御言葉を尊び、それに従うことを喜びます。自分を愛することより、神様を愛し、隣人を愛する心が与えられます。この世の娯楽と満足ではなく、神様との交わり、教会の兄弟姉妹との交わりを求めます。これが新しい命をが与えられたキリスト者に共に与えられる新しい欲望、新しい望みであります。このような聖霊の導きと聖霊の欲望はキリストの十字架を 自分のためであることを心から信じる者だけに与えられるのであります。自分に死んだ者だけに神様の新しい霊が、霊の命が与えられます。自分の欲望のままに生きている者は神様の新しい欲望、聖霊の導きに従うことができないのであります。聖書では罪人である自分に死ぬということとともに、キリスト者にもう一つの死があると教えています。それは他人のために、隣人のために自分を明け渡す死、自己犠牲の愛の死であります。イエス様はマタイによる福音書20章28節でこう言われました。これはもう開かなくてもいいです。イエス様はご自分の使命をこのように言い表しています。人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、イエス・キリストがご自分の死を通して私たちに新しい命を与えてくださいました。イエス様はご自分のためにこの世に来られたのではありません。ご自分が崇められ人々から仕えられるためにこの世で生きたのではありません。自分が生きるために、自分を命を愛するために、自分の栄光のためにこの世で歩まれたのではありません。私たちの救いのためにイエス様はこの世でおられました。私たちが虚しく愚かな道から立ち返り、神様の命の道、救いの道に歩むよう、その道に導くためにイエス様はこの世で働かれ、教えられ、ご自分の命を捧げられたのであります。そしてキリストの命をいただき、イエス様に従おうとする私たちにイエス様はこのように命じておられます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス・キリストが私たちのためにご自分の命を惜しまず与えられたように、私たちも隣人のため、兄弟姉妹のために命を与えること、犠牲すること、それがキリスト者に求められているもう一つの死であります。しかし最初言いましたように、私たち人間が死の道を歩むということは優しいことではとてもありません。イエス・キリストさえも私たちの救いのための犠牲の道を苦しんでおられました。今日の御言葉、ヨハネによる福音書12章27節でイエス様は神様にこのように祈りを捧げています。今私は心騒ぐ、何と言おうか、父よ私をこの時から救ってくださいと言おうか、しかし私はまさにこの時のために来たのだ。イエス様は神であられながらも人間の肉体を持って来られました。人間として弱さを持っておられました。イエス・キリストにとっても十字架の使命は心騒ぐ悩ましいことでありました。しかしそれでもイエス・キリストが十字架の道を歩まれたのは、父なる神を愛し、また私たちを愛したからであります。苦しみの中でも神様の御心と救いのご計画を信じるから、イエス様は死の杯を飲まれました。私たちに愛するこの世の人々のために、命の、誠の命、永遠の命を与えるために自分の命を与えられたのであります。私も子供を今3人育てているんですけれども、本当に親の魂をこの子供たちは食って育つんだなと思っています。私たち親が子供たちを愛するから喜んでまではちょっとあれかもしれないけど、まああえてですね、自分を与えます。それによって 人間は、子供たちは、彼らはただ肉体だけが成長するのではなく、魂がその犠牲と愛を食べながら、それに駆り立てられて正しい人間として育てられるのであります。まさに犠牲がなければ、死がなければ、愛がなければ、この世に新しい命は与えられない。それはただ霊的な法則だけではなく、この世の法則でもあります。私たちキリスト者も同じです。自分の欲望と罪に死ぬこと、そして隣人を愛し自分を犠牲することは、神様の栄光あることでありながらも、同時にとっても辛く苦しいことであります。キリスト者はスーパーヒーローではありません。私の知っている牧師や宣教師、牧師夫人や良い信仰を持っている信仰者の中にも、心の病、うつ病になったり、ストレスで癌やさまざまな病気を患ったりしている人もたくさんいます。聖書の中でも神様に忠実で用いられた多くの人物がいますが、その人々の苦しみや悩みの姿、その悩みと苦しみの祈りは聖書にたくさん記されています。主イエスキリストに従うことは、この世においても苦難と苦しみのことであります。なぜなら死に向かって歩むことであるからです。しかし私たちキリスト者が、それなのにも、その苦しみをあるのにも、自分の命を憎み、一粒の麦として死ぬことを選ぶのは、それが命の道、多くの実が結ばれる生き方であることをイエス・キリストから教えられたからであります。私たちに注がれたイエス・キリストが愛があるからこそ、人間の本性ではどうしても従えない、その十字架の道を歩もうとする、その意志が与えられるのであります。キリストの愛によって私たちは駆り立てられて、隣人を愛し自分を捨てることができるのです。しかし今この世には死を通らない復活を教える教会がたくさんあります。悔い改めを言わず恵みと許しを語る牧会者がたくさんいます。自分の命、自分の幸せ、自己愛を満たすための福音や救いを求めるキリスト者がたくさんいます。このような間違った信仰、十字架に逆らう教えは今だけではなく初代の教会にもありました。使徒パウロはこのような自分の命を守るための信仰者たちをこのように訴えています。フィリピの信徒への手紙3章18節19節です。新約聖書365ページにあります。開けられる方は開いてくださって、共に読みたいと思います。新約聖書365ページ、フィリピの信徒への手紙3章18節19節です。パウロはこのように語っています。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。死と苦しみ、悔い改めと犠牲のない命と恵みは、結局私たちの生存本能を満たすための救いにすぎません。十字架を通らない復活などはありません。死がなければ新しい命もありません。今の自分に死ななければ生まれ変わることもありません。なのにもまだ自分の腹を、自分の欲望を神とし この世の誇りを自分も喜び、この世のことしか考えない。パウロが訴えているこのような人たちは、未信者のことを指しているのではありません。その時代の信仰者たちの中に、このような教えが広がっていること、蔓延していることをパウロは嘆いているのです。イエス・キリストの私たちに与えられる命は、死を恐れて避けるところから生まれる命ではありません。むしろキリストが十字架を受け入れて私たちのために死なれたように、私たちもその十字架を愛し受け入れて与えられる救いと命であります。まさに私たちの神様は誠の命、永遠の命を与えられるお方です。しかしそのために私たちをまず死へと導かれます。キリストの十字架の道を歩ませるのです。完全に腐敗し希望のない人間の罪の欲望を悔い改め、それを憎む道へと導かれます。この世の誰もが追い求める人生の幸せ、自分の命の欲望を満たすことを反して逆らって歩むこと、またしかも自分の命を愛する欲望さえも逆らって歩もうとすること、その苦難の道を私たちが歩むことができるように神様は私たちを導いておられるのです。イエス様はルカによる福音書9章でこう教えられました。私について来たい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。一粒の麦がこの世において死ぬということは一回で終わるのではありません。日々のことであります。日々私たちはキリストと共に自分の欲望を十字架につける、その歩みを歩まなければなりません。また日々自分の家族、自分の隣人、自分の兄弟姉妹を愛するための十字架を背負うことができるよう神様により頼まなければなりません。十字架の道は日々の歩みであるのです。皆さんは死にたいでしょうか。自分の欲望、望み、自己愛、自己満足、また自分の生存本能を逆らってキリストの十字架に共につけられたいでしょうか。それともまだ自分の命を愛し、それを実現するために今も歩んでいるでしょうか。おそらく私も誰も皆さんも死にたいと思う人はいないでしょう。罪ある自分を嫌っています。隣人のために、兄弟姉妹のために喜んで命を与えますと確信を持って言える人はいないと思います。兄弟姉妹の苦しみより自分の髪の毛が抜けることに心が悩まされるのが私だけではないと思うんですね。ですから私たちには聖霊の助けが必要です。神様の恵みがなければこの道を歩もうとすることすらできません。私たちは自分の意思でイエス・キリストの十字架を受け入れることは決してできないのであります。いくら頭では理解してそれを信仰を持って告白したとしても、イエス・キリストの歩まれた十字架の道に日々従おうとすることは、恵みなしでは、神様の励ましなしでは、助けなしでは決して得ることのできない、そのような信仰の道であります。イエス・キリストもですから十字架を背負う前、神様に切実に祈られました。杯を避けたい自分の願いではなく、神様の御心に従えるよう、血の汗が流されるまで祈られたのであります。 私たちの祈りもそうでなければなりません。自分の命と安寧のためにではなく、自分の死のために信者は日々祈るのです。死を恐れず一粒の麦となって死ぬことができるよう、神様の恵みと助けを求めるのです。自分を愛し、自分の欲望を満たすように私たちを誘うこの世の声と教えに従わず、神様の御心のため、御国のため、キリストに仕える力はただ神様の恵みによるものであります。ですから信者の祈りは自分を殺す行為です。祈りは自分を十字架につける技であります。神様は必ずそのように求める私たちを助けてくださいます。キリストに倣って十字架を背負う道に歩もうとするご自分の子供たちを神様は慰められます。励まされます。死ななければ永遠の命はありません。今の自分の欲望と自己愛に死ななければ復活の命、永遠の命はありません。自分の罪に死ななければ神様の清い生き方は、その恵みはありません。また死ななければ新しい実は結ぶことができません。信仰教会の子どもたち、若者たちは自然に健康な信仰者として育てられることはありえません。誰かが彼らのために死ななければ実は結ばれません。誰かがこの地域の学生たち、住民たちのために死ななければ、伝道の実り、御国の実りは決して与えられません。死を避けようとすればするほど私たちは怖いのです。死を避けたい心があるから、髪の毛が落ちること、シワが増えることがとっても恐ろしくなるのです。自分の死を恐れているから、今も自分の命を愛しているから、私たちは神様に従うことができなくなるのであります。しかしキリストの十字架を受け入れれば、そしてそれを通して自分の命、自分の罪の欲望をキリストの愛の十字架に共につけることができれば、私たちは自分のために生きるのではなく、神様のために生きていくことができます。結局焚き木は燃やさなくてても腐ってなくなってしまいます。私たちはこの世でただ腐ってなくなりたいでしょうか、それとも神様の御国のために燃やされる焚き木になりたいでしょうか。キリストは十字架の道に歩もうとする私たちを今も励まされるお方であります。キリストは十字架の道に歩む信者と共に歩むお方であります。その喜びと交わりと恵みが私たちと皆さんを豊かに満たしてくださいますように、お祈りを捧げます。私たちの天のお父様、主はまさに私たちの命の主であります。私たちの命は自分のものではなく神のものであり、また神の栄光と御国のためのものであります。それが誠の人間の喜びであり、神様の作られた私たちの人間の目的であります。しかし私たちは神を喜ぶより自分を喜び、自分の命を愛しておられます。どうか主よ、憐れんでください。私たちを十字架に倣って、私たちに与えられた十字架の恵みに倣って、その道に歩むことができますように、私たちが死を恐れず、この世での人生を神様のために、また隣人のために明け渡すことができるように導いてください。その祝福と恵みが信仰教会のうちに満ちあふれることができますよ。それを通して 多くの救いの実りがありますよう祝福してください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。